皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のシリーズはロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど、前回はロマノフ朝が成立した時の話をしました。まだ見てない方はぜひ前回の動画を見てもらうとして、今回は安定期を迎えたロマノフ朝が大きく発展をしていき、そしてついにロシア帝国へと進化していく話をしたいと思います。ということで、ざっくりロシア史第5回、張り切っていきましょう。今回はロマノフ朝2代目ツアーリのアレクセイの続きの話となりますが、アレクセイが1676年に亡くなると、その息子のヒョードルがヒョードル3世としてツアーリに即位します。この時わずか14歳。なんかね、ロマノフ朝のツアーリってミハイルもアレクセイも16歳の時になってるし、今回のフョードルもね14歳なんてみんな若いですよね。でそんなフョードル3世はどういう人だったかというと、彼は結構文学的エリートで、ポーランド語とラテン語を理解して、当時のロシアとしては珍しいほどの教養人だったらしいんですけど、まあ、でもいかんせん体が強くなかったみたいで、なんと20歳という若さで亡くなってしまいます。でそんな若さで亡くなってしまうんで、おそらく男の跡継ぎもいなくてですね、次のツアーリ候補となったのが15歳の弟のイヴァンと、あとは9歳の異母兄弟のピョートル。このピョートルが後のロシア帝国を作り出すピョートル大帝と呼ばれる人物ですね。でイヴァンはですね、明らかに無能だったみたい でピョートルは対照的に頭の回転が良くて、そして体も強いってことで、ピョートルがツアーリとして選ばれたんですけど、でも2人の姉のソフィアっていう人物がですね、ピョートルのこと嫌いだったみたいで、なんでイヴァンを第一ツアーリ、ピョートルを第二ツアーリとしてすげ替えてしまいます。ちなみにツアーリが2人いる共同統治スタイルっていうのは今までのロシア世界ではなかったんですけど、でも共同統治ってなんか逆にローマっぽいねみたいな、ロシアだってビザンツの後継者だしローマっぽいのいいねって感じで、共同統治自体は認められるようになるんですね。でちなみになぜソフィアお姉ちゃんはピョートルのことが嫌いだったのかっていうと、この人と前任のピョートル3世とイワンは同じお母ちゃんから生まれていて、でピョートルだけ違うお母ちゃんから生まれてるんですよね。血縁関係が大事な世界でそういうことが起こると、もう政治闘争に発展してしまいますんで、ソフィアはピョートルが上に立つことは許さんって感じでガラリと変えたと。でこの人高校世界史とかではそんな有名な人ではないと思うんですけど、でもこの人を描いたとある絵は結構有名でして、それがノボデビチ女子修道院のソフィアっていう絵。19世紀にロシアの画家イリア・レーピンによって描かれたもんですけど、ソフィアのですね、目力がやばいんですよこれこんな人が上司とかだったらちょっと嫌ですね私は。でちなみにイリア・レーピンはあの来帝イヴァン4世の息子ぶん殴った絵も描いた人で、まあ、他にも有名で、なおかつ心に残る絵を多く描いてるんで、まあ、知らない人はぜひ見てみてください。で話がやや脱線しましたが、イヴァンがイヴァン5世としてツアーリになって、その共同統治者としてツアーリになったピョートルですけど、でもピョートルはツアーリらしからぬ形でモスクワから離れた村での生活を強いられるんですね。でもそこで西洋の人たちと交流をしたりする機会があったみたい でそこからピョートルっていうのは西洋に対して強い憧れの気持ちを持つようになります。でそんな中、第一ツアーリのイヴァン5世がオスマン帝国との戦争に敗北してしまうと、やっぱこいつダメだなっていう世論がどうしても高まってですね、でピョートル待望論が唱えられるようになるわけですよ。でその後いろいろとお家騒動が行われるわけですが、まあ、ここら辺の話はですね、ざっくりロシア史ということで今回さらりと飛ばさせていただきまして、なんやかんやありピョートルが単独皇帝となることになります。それが1696年のこと、まだ20代の前半ぐらいですね。ピョートルの治世の間は本当にいろいろなことが起こるんですが、まず単独統治が始まった1696年にはオスマンと争ってアゾフ海っていう黒海の上の小さな海を取り返しています。これがロシアの近代以降もずっと行われることになる南下政策の始まりとも言われてますね。でさらにその翌年になると、ロシアは西ヨーロッパ諸国を訪問するための視察団を編成するんですけど、なんとピョートルもその施設の一メンバーとしてツアーリであることを隠しながら各国の視察に回るんですよ。彼はどうも現地現物主義っていうか、実際に自分の目で見て手で触れることを非常に大事にしていて、であとは単純に個人的な西洋への憧れの気持ちなんかもあったんでしょうけど、でもそうやって身分を隠しながら当時先進国だったオランダとかイギリスに長いこと滞在して、でしかもなんと造船所とかでね、見習い職人みたいな感じで実際に働いてみたり、まあ、そういうことをするんですよ。すごいですよね。で特にその世界を飛び回るオランダ船についてはとても憧れを抱いたようで、でその影響もあってロシアの国旗をオランダの国旗と同じく赤白青にしたなんて説もあります。まあ、この辺はショート動画でも説明したのがあるんで、ぜひ見てみてくださいね。 で、そうやって西洋の先進的な文化と技術に触れた後はですね、早速ピョートルはロシアにおいても積極的な西洋化政策を進めることになります。産業、軍事、税制、官僚制などで、特にプロイセンを手本とした改革が行われます。ちなみに西洋の文化も率先的に彼は受け入れようとしていて、その一環で青ひげ恐れってことをしたんですよ。それまでロシアのツアーリとかウラジミル大公とか その偉そうな人たちって結構青ひげ生えてましたよね。ミハイル・ロマノフとかアレクセイもそうだし、アレクサンドル・ネフスキーとかもね、もちゃもちゃじゃないですか。これは田舎臭いと、非常に先進的西洋の価値観だとね。なんでロシア貴族たちも同じように青ひげもじゃもじゃの人たちが多くいたんですけど、ピョートルはそういう人たちの青ひげを切るか、もしくは剃らないなら税金払えなんてのを始めたんですよ。まあ、それは豆知識として置いておいて、他に大事なところで言うと、大国になるための条件として海を抑えることが非常に大事であることを学ぶんですね。その結果起きたのがスウェーデンとの戦争である大北方戦争。バルト海の覇権を目指してピョートルが当時の大国であったスウェーデンに勝負を挑みます。大北方戦争ね、名前からしてかっこいいですよね。これスウェーデンっていうのは、まあ、ちょっと前も戦争したと思いますけど、その時は30年戦争を理由にロシアと講和条約を結んでましたよね。でスウェーデンはその30年戦争の結果、ウェストファリア条約で北ドイツの領土を獲得していて、でその結果バルト海沿岸を全て支配して大国になっていたわけですよ。でこれは周辺諸国からしたら非常に不穏ですから、ロシアはポーランドやデンマークといった国と同盟を組んでスウェーデンと対抗したんですね。そんなスウェーデンを率いるのはカール12世、北方の流星王なんていう超かっこいい意味を持っている人物です。当時スウェーデンは大国時代って呼ばれる最盛期にあったんですけど、その君主として堂々と君臨した人物ですね。そんなカール12世はピョートル1世のライバルとして取り上げられることもあるぐらい、この大北方戦争ではロシアとバチバチに争うことになります。この戦争は1700年にデンマーク軍がスウェーデンに侵入したことから始まるんですけど、その最初の方の戦いではロシアはスウェーデン相手にボロ負けします。やっぱロシアは戦術とか装備とかが結構前時代的で、課題が明白だったみたいで、なんでピョートルはその対策として教会とか修道院の金を集めて溶かして、そんで大砲を作って軍事強化を図ります。そんで1709年にもう一度スウェーデンに再挑戦するんですけど、天候とかの助けがあったり、スウェーデンも度重なる遠征で食料不足になったり、まあ、そういう影響もあって今度は大勝利するんですね。ちなみにこの時ピョートルも実際に銃弾を撃たれるんですけど、なんとか一命を取り留めます。でその一方でカール12世は重傷を負ったみたいですね。すごいですね。もう18世紀にも突入してますけど、この時の戦争でもまだまだ国家のリーダーが第一線で戦闘に参加してるわけですよ。でカール12世はオスマンに亡命するんですけど、その間というかこの大勝利で領土を広げたロシアは、その新しい土地にペテルブルクを建設して、そんでモスクワからペテルブルクに遷都をします。これは地図見れば分かりますけど、バルト海に面した都市ですからね、海に出ていくことが国家の発展に重要なのであるっていうピョートルの意思の表れですよね。で大北方戦争はこれで終わりではなくて、カール12世はオスマンと一緒にロシアと戦って、またロシアピンチになるんですけど、でこれはオスマンにお金を払ってなんとか難を逃れます。でその後もなんやかんや戦争は続いて、1714年になるとロシアはスウェーデン海軍をついに打ち破り、バルト海の制海権を完全に獲得するに至ります。でその一方でカール12世は1718年にノルウェーとの戦闘で戦死してしまって、でこれでスウェーデンの敗北が決まって、ニスタットの和訳っていうものでこの戦争は終わることになります。このカール12世が亡くなった時のね、ピョートル側のエピソードなんですけど、ピョートルもカール12世をライバルとしておそらく認めていましたから、もう敬意を払って黙祷を捧げたらしいんですよね。なんか熱いですよねこの辺の話ね。カエサルとポンペイウスみたいな、あのハンニバルとスキピオみたいなね、こういう胸熱ライバル関係はいいですね。でこの大北方戦争でロシアが勝利した結果、何が起きたかというと、それまでバルト海で大国を築き上げていたスウェーデンが没落して、新興国家的な立ち位置にいたロシアがそれに取って代わって、バルト海の覇者として大国化していくっていう大きな一大変化が起きたんですね。そんでロシアの元老院によってピョートルはインピラトールの称号が贈られて、これを境にロシアはロシア帝国へと進化することとなります。ピョートルの人生すごいですよね。なんか全てが伏線となってるっていうか、最初に大日ありとして偏僻な村に押し込められたことで西洋人たちと直に触れ合うことになったし、でそれが深層的な要因として西洋化政策が推し進められて、そんで彼が一作業員としてヨーロッパに出張して汗水流しながら獲得した技術が国内に持ち帰られることになって、でその技術は 北方戦争の中でも活用されることになって、そしてロシアを大国化するのに導いたと。もうすごい充実した人生ですよ本当に。ロシア人たちも顎ひげ剃られた甲斐がありますよね、これね。こんなんだからロシア史は全てピョートルの改革に帰着し、そしてここから流れ出すなんていう評価もされるぐらいで、ロシアの歴史を語る上でピョートルは決して欠かすことのできない人物になるっていうわけですね。逆に言えば、スウェーデンが大北方戦争で勝利していたら、もしかしたらロシアなんて今でも東欧の一小国家程度の国だったかもしれないと。これぞまさにその時歴史が動いたってことで、その大活躍のピョートル一世なわけですけども、彼は最後の最後にちょっと問題を作ってしまって、それは何かっていうと後継者問題に関係する話です。ピョートルは後継者については別にそのツアーリの長男が自動的に継ぐとかではなくて、ツアーリが後継者としてふさわしいと思うやつを指名すればいいっていう法律を作ったんですね。でそんなルールを作った党の本人が後継者を指名せずに亡くなってしまって、その後の後継者は果たしてどうなるのっていうところで揉めることになって、そんでその結果、今までの伝統的ルールにはなかった女性ツアーリ候補も登場して荒れに荒れるんですが、その話についてはまた次回お楽しみに。